二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。今日もポッドキャスト収録会の模様をお届けします。今回は静岡市の美容室、静岡市で美容室を経営されている金子さんにお越しいただきました。じゃあ今日は金子さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ、初めましてですよね。はい、はい、女性の方ということでテンションが上がってますけども、はい質問早速お答えできたらなと思うんですが、はい、何かありますか？
スタッフを何人か雇っているんですけれども、はい、スタッフの個人差についてちょっと伺いたいなと思いまして、
はい、
あるスタッフの新規のお客さんに対してのリピートが少ない、
うん、
でもこう立ち位置的には割と先輩のスタッフなので、うん、優先的にやっぱり新規に入るんですけれども、
はい、
で他のスタッフはやその先輩スタッフが、お客さん入ってる時に入ってきた新規などをやっていて、うん、
はい、
リピートができたりはしているんですが、
はい、
その一番先輩スタッフのリピート率というか、
はい、
を上げたいといいますか、
はい、
そのスタッフのできるできないというところをどうやって埋めていけばいいかなと思いまして、
はい、なるほど、
はい、なのでこうこの先輩スタッフがこうリピート率が良くなって売り上げが上がっていけば、はい、新規がこう下に流れていけるので、
はい、
その下のスタッフたちもどんどん伸びていくと思うんですけれども、
はい、
そこの循環がちょっと今うまくいっていなくて、
はい、
こう土台をもう少し作り上げたいところです、うん、
なるほど、はい、金子さんと旦那さんもでしたっけ、
はい、そうです
と一緒にやられてるんですよね、
はい、
そのなんかリピート率が上がらないスタッフさん、
はい、
で結構フル株の方は、はい、そのなんか理由原因はなんとなく分かってたりするんですか？感じるものというか、
まあ、接客スタイルがこう、うん、に一貫性がないっていうんですかね、
うん、
人を見てしまう癖があるスタッフで、こうお客さんによって態度が変わってしまうとか、まあその場その場で言える時は言っているんですけども、なかなかそういうところってこう直すのが難しいところで、なんでこうスタッフお店の売りもそうなんですけれども、うん、一応スタッフの売りっていうのをこう客観視して、うん、見てこの子にはこういうお客さんが向いてるっていう感じでこう位置づけをしていく言ってるつもりなんですが、
うん、
なかなかこううまくいかないと言いますか、
うんうんうん、一番技術はできるんですか？
同じくらいですね、みんな。
なるほど、
はい、
まあ、僕うちの店の場合なんですけど、まずその新規さんをやれる順番っていうのは、 リピート率が高いやつが一番最初に入れるようにしてるんですよね、はい、でそれはもう必然ですよね、
はい、
あのリピート率高いやつが入った方、はい、早く最初に入った方が安全に売り上げが上がるから、はいはい、でそれは納得できる理由だと思うんですよ、はい、なんでそのリピート率を正確に確実にめちゃくちゃちゃんと精密に数字は出せないんですけど、はい、でもある程度の数字っていうのは僕うちも半年に1回ぐらいは出してるんですよね、うん、でそのリピート率、まあ、半年に1回、まあ、昔だと3ヶ月に1回ぐらい出してたんですけど、はい、まあ、今って結構集客あじゃないや、来店頻度が結構遅い人もいるんで、はい、ちゃんとは、まあ、半年ぐらい見て1回出して、はい、でそれで、まあ、いつもこう新規に入れる順番とかを変えてるんですよ。だからもうリピート率低かったらもう自分の責任なんで、もうしょうがないですよね、はい、でもリピート率を上げれば新規も入れて個人の売り上げも上がって、部合も増えてっていうことにつながっていくので、まあ、いかにそのリピート率を上げるかっていうところにやっとその問題意識が出てくると僕は思ってるから、うちはそうしてるっていう感じですか。
それこう年齢とかも関係ない？
関係ないです。もううちだと20歳とかで、あの1年目でもうデビューとかするやついるんですけど、はいはい、あのそいつがリピート率で一番高い時とかあったんですよ。でそいつがもう一番最初に入ってます。で30歳のスタイリストがいますけど、はい、そいつは後になっちゃったり。でもそれはお前のせいだよねっていう、まあお前のせいだよねっていうか、じゃあどうするかっていうのを考えなきゃいけないよねって、リピート率を上げるために。でそれはうちの店のためもそうなんですけど、はい、それ自分のためにそうするべきだよねっていうところですよね。その結局僕はいつも言ってるのは、各スタッフ、はい、その自分のためにやってって、はい、その自分のためにやることが最終的に店のためになるからっていう話をしてるんですけど、はい、結局自分でお店をやる、独立して何かやるとか、はい、まあ、そのお店に属してたとしても売り上げを上げて、はい、個人売り上げを上げて給料を増やしたいとか、そういうふうに思ってるんであれば、まあ、努力するしかなくて、うん、なんで、まあ、そういったことを伝えてやってもらってるっていう感じですかね、はい。うん、まあもちろんそこは急にね、はい、あの今古い株だから一番最初に新規に入れるっていう今状態にされてると思うんですけど、でそこからいきなり変えるっていうのはなかなかその子も納得するかどうかは分かんないんですけど、はい、やっぱコミュニケーションが大事かなとは思いますね。その時にしっかり話し合いを作る、はい、で納得した上でそういうふうにするっていう。でも納得せざるを得ないんですよね、リピート率出したら。うん、だってその人によって態度を変えちゃうってどうなのっていう話じゃないですか。だって、うん、感謝がないなって感じちゃうんですよね。でそういうやつは何やってもうまくいかないって言っちゃってるんですけど、だってそういう、ね、せっかく来てくれたお客さんに対して変な態度、自分がちょっと嫌だなと思った人には変な態度してとか、いいと思う人だけにっていうのは、そのお客さんに対しても失礼だし、その経営してくれてる金子さん夫婦にも失礼だしっていう、で後輩にも失礼だし、でそういう店だと思われちゃうからっていう、でそういうやつは絶対何やってもうまくいかないよっていう話はいつも知ってますよね。そのどこや美容室とか関係なく、どんな業種やろうか、生きていく上で人と人の付き合いで人生っていうのは成り立っていくわけなので、まあ、そういったことができない人は終わってるねって言います僕は。死んだ方がいいって言います、ね、
厳しい、うん、そう言って
る。いや基本的には優しくしますけど、僕はあんま全然スタッフに厳しくないんですけど、でもなんかそこは分かってほしい。あの人間としての、はい、うん、なんかなんて言うんだろうな、当たり前のことだと思うんで、そこって、
そうですね、
うん、いやそこはだから厳しい、ちょっと厳しいかもしれないけど、はい、やっぱリピート率を出してそこで、低かったらそれはもう納得させるしかないかなと思う。とはいえ別に入れないわけじゃないん で、チャンスはもちろん与えてあげて、はい、といいと思いますけどね、はい、まあ、もしくは1回例えばリピート率を出して、まずは現状を確実ちゃんと分かってもらって、でそれで意識が変わるかどうかっていうのもあります、うん、でそれでまた次回何ヶ月後とかにリピートを出して、それで低かったら今度はその順番にするよとかっていう風にチャンスは作ってあげた方がいいと思いますけどね、はい。大丈夫です。
大丈夫です。
そんな気変で死んだ方がいいとか言わなくていいですよ。やめて。 はい、コミュニケーションだと思います。あとはもうそうですね、僕が、考えてるのはやっぱりその環境づくりだと思ってるんで、はい、何でも言い合える環境づくり、はい、で、基本的にはもう営業中だろうが何だろうが気づいたことはちゃんと言うと、その先輩だろうが、はい、店長だろうが、はい、もう何だろう僕だろうが、はい、で、でもやっぱり言えないじゃないですか、はい、1年目とかっていうのは、はい、だから帰りのミーティングっていうのは毎日もちろん、ね、皆さんやるかもしれないと思うんですけど、そこで、絶対言わせる、
はい、
強制的に言わせます、その気づいたことを。前だったら一人ずつ言わせてましたね、
はい、
一人ずつっていうのは、スタッフ5人いたら、はい、その一人にその5人に対して、気づいたことを全部言うっていうのを毎日やってた時もありました、はい、そうすると強制なんで言わざるを得ないし、営業中もそういう目で見れるんですよ、今日何を言わなきゃいけない、帰りに言わなきゃいけないから、はい、まあ、荒探しじゃないんですけど、うん、そういったこう等もできるっていうところですね。だけど悪いこと言ったらいいことも言ってあげるっていうところです、はい、だからいいところと悪いところは言わせるって感じですかね、うん、っていうのは確実にやってます、はい、で、まあ、そこはちゃんとその上のスタッフにもそれ言われたら感謝だよねっていう、うん、だってそれによって自分が変われるとか、いい方向に進めるんだったらその方がいいし、そう思われるってことはお客さんにもそう思われてる可能性っていうのはあるわけなん で僕も実際言われたことあるんですよ、
はい、
舌打ちが聞こえるみたいな、営業中で僕はなんかそれは全然なお客さんとは関係なくて、はい、なんか違うことで考え事してて舌打ちしてたのが、はい、営業してるスタッフに聞こえちゃって、はい、ってことはスタッフに聞こえてるってことはその接客してるお客さんにも聞こえてる可能性があって、それはすごく反省しましたし、言われてよかったなって思ったし、なのでそこら辺のコミュニケーション、普段からのコミュニケーションも重要ですし、そうやって強制的に言わせないと言わない、
はい、
下のことが特に言えないんで、その強制的に言わせるっていうのは作った方がいいかなと思いますけどね、はい、うん、あと1対1で話すってことも重要ですね、
はい、
うん、全体で話してもやっぱ言わない子もいるんで、1対1で話したりとか飲み行ったりとかご飯行って話す人もいればっていう感じですかね。まあ当たり前のことなんじゃないかなと、まあ、やってる人も多分多いと思うんで、はい、なんか僕はそのスタッフ教育に関してはなんか当たり前のことしかやってない、はい、偉そうなことは言えないんですけど、はい、なんかありますか？
もうそこが改善されれば多分全部改善される気がして、
そんなにネックになってるんですね。
いや
聞かれないですか、
ね、向き変えたらどうしようかと思ってますけど、そこが上がるとやっぱりベースが上がるので売り上げが上がって、
ね、そうそう結構それ問題児好きなんでで
もどんなことがあっても休まず仕事が来るんですよ。なので、悪い子では全然ないんですけれども、うん、ただそこが上がるとやっぱりこう今働き方改革ってすごい進んでいて、やっぱり美容室ってどうしても休みが少なくて拘束時間が長くてっていう中で、売り上げが上がれば人が入れれてお休みを増やすことができて、で美容師になりたいっていう子が本当に少なくない少ない中で、やっぱりお店でここで働きたいってって思ってもらえるためには、やっぱりその見える条件というか、休みだったりとか時間だったりっていうのを改善していくためにも、最低限のその売り上げというか土台が必要なので、このこうどう成長させていくかが今そのまあこの子以外ものスタッフもそうなんですけど、やっぱベースアップっていうのをどうしていこうかなっていう感じで、で他のスタッフに関しては得意不得意が割とはっきりしているので、そこの得意な部分を伸ばしていってあげて、そこの売りを作ってで、こうパッと見で分かるように、
うん、
もうすんなりそのフリーではなくその子指名で入ってもらえるような舞台文句をつけれればなと思ってるんですけど、
うんうん、
はい、
いいと思います、それは、はい、うん、そうですよね、まあ、美容師になろうと思えないですよね、はい、今の環境だと、まあ、僕もだから その定休日も毎週月曜と第2、第3回は休みで、はい、第2、第3は連休なんですけど、はい、まあ、それは正直ね、なくした方が店側としてはね、いいんですけど、でもスタッフのことを考えると連休があった方がいいなと思いますし、まあ、2連休にしたいんですね、僕としては。将来的には全部月火は全部休みとか、うん、まあ、その上でもね、そのまあ、スタッフの教育もそうですし、まあ、仕組みをしっかり作ってあげる、それもそうなんですけど、スタッフ教育の、なんていうのかな、さっき言ったような、話し合いの場を設けるとか、強制的に何か言わせるとかもそうですし、その経営者側は経営者側で、いや、お前らがなんかちゃんとやってくんないからじゃんって思われる可能性もあったりするんで、はい、まあ、僕はだから言わせないように集客をやってるっていうところもあるんですよね、はい、現場に出ていない以上、他で何お前やってんのっていうふうに思われちゃったら、スタッフっていうのは頑張ろうとしなくなっちゃう、はい、結局上の背中を見て育つんで、だから僕だったら集客を常に情報取ってるし、集客を頑張るし、あと店がこうなっていくっていうのを、普段からも伝えてるんですよ、ビジョン的な話も、はい、でそれをちゃんと実現に向かってこういう行動をしてるっていう話もしますし、まあ、そういったことは伝えていくといいのかなと思いますし、実行していくことが大事なんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、そのスタッフさんってなんか将来目標とかあるんですかね。
やっぱ独立するっていうのはもう言われているので、こちらも独立してもらう以上はやっぱ繁盛店を作っていただきたい、ここから出たのに、繁盛してないよりはちょっと寂しいので、まあ、独立し、売上が上がってここにこの店にいた方が生活が豊かになるとか、楽しいって言って残ってくれるんであれば、それはそれでいいと思ってますし、っていう感じです。
なるほど、いい経営者さんですねその通りだと思いますけどね、まあ、その子が独立したいって言ってるんであれば、やっぱそこも話してあげるっていうところですよね、はい、独立するのにそんなでいいのっていう話なん で、
はあ、
うまくいかないんじゃないの、はい、っていう、ちょっと意識改革を強制的にでもしてあげた方がその子のためかなと思いますけどね、はいはい、なんか他にもありますか。
なんでしょう。
なんでも大丈夫ですよ。
伊藤さんのお店のスタッフさんは独立心っていうのはあんまりない。
いや、そんなことないと思いますよ。あると思います。はい、全然あると思います、うん、ただなんか、なんていうのかな、僕の場合はそのスタッフに対して言ってるのは、その独立するっていう選択肢しかないっていうふうに思われたくないっていう、はい、その選択肢が1個しかないよって思われるのが僕は一番危険だと思ってて、この業界の危険なところって僕はそこだと思ってるんですよね、はいはい、専門学校、高校卒業して専門学校入った時点で将来決まっちゃうじゃないですか。でそれをどう、今までの先人の人たちがもう独立するっていうのしか、先を見せられてないんで、それしかイメージできてないんですけど、僕はそうじゃなくて、こんな道もあるし、こんな道もこんな道もあるよって、その中から自分がいいと思った選択をしてねって思ってもらいたいっていう感じですね、うん、危険なんですよ、選択肢が1個しかないっていうのは、うん、そこに思い込んじゃってるっていうのは、ある意味なんかこう宗教みたいなもんで、はい、なんか自殺しろって言ったらしちゃうような感じって、それは結局その信じるものが1個しかない、選択肢が1個しかないからそうなっちゃうと思ってるんで、そうじゃなくていろんな選択肢を持たせたいっていうので、独立もあるし、うちの店に残って僕みたいに経営側に立って、なんてマーケティングの方をやって、でそれで自分の本当にやりたいお店チルチアとは別でなんかやってもいいしとか、あとはお前だったら、まあ、こういうチルチア、最近も言って話したんですけど、これあのチルチアじゃない高級路線の店、チルチアって名前じゃなくて違う店の名前も変えて、はい、お前を頭にして、その高級路線のも会員制でもうバーバー1、カット料金が高いやつになってほしいっていう話をしてて、そこのなんか最初にポジションを取っちゃいたいなっていうふうな話をしたんですけど、はい、そういうのも提案したりとかして、でその中からでも俺は独立したいって思ってもらえるんだったらいいな。どうですか。
分かりました。
解決しました。大丈夫。
解決しました。
ちょっといろいろやってみていただけたら、まあ、一番難しいですよね。スタッフ教育ってね、集客の話とか だったらこうした方がいいですよとかっていうのを言うんですけど、
はい、集客も、まあ、もちろんなんですけど、
一番はそこが、
そうですね、一応 Google 上も割といい1ページ目には来てますし、
はいはい、いいですね。
なんこうなんていうんですかね、SNS とかも、まあ、やれることを、うん、空き時間にやれることはやっているので、
はい、それなりに来てるんですか？
私 SNS とかとは全く無縁だったんですが、はい、1年半か2年ぐらい前からするようになって、はい、YouTube を見てきたっていうお客さんとかも来てくださるようになって、うんうん、最近やっとこう少しずつ、うん、あの結果が出
て、 YouTube 動画上げてるんですか？
上げてます。
素晴らしいですね結構敷居高くて皆さんやれないんですけどね。
な YouTubeの親が Google なので YouTube を上げてると、はい、こう割と上に出てくるっていうのを教えてくださった方がいたので、
素晴らしい、その通りですね。
無料ですし、はい、地味に、
そうなんですよね、
はい、上げてます。
伝えやすいですしね、動画だと。でそんな難しくないですかね、実はね、スマホで撮れるし、はい、今スマホも画質いいですからね、はい、でアプリで編集すれば、はい、結構今あの YouTube 広告が熱いらしいですよ、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、すんごい安いみたいです、広告担当、だその動画作った動画とかを YouTube の広告として YouTube 上に出してあげても、はい、もしかしたらいいかもしれない、はい、その支部がどこでしたっけ、はい、静岡市の、はい、美容室、はい、静岡市で、まあ、年齢層が例えば女性の20代とか30代とかっていうの絞れるんですよ、はい、そこの表示させる人たちも、はい、そこに広告出してみてもいいかもしれない、はい、クリックとかされないと広告単語が確かかかんないんで、
はい、
それもありかもしれないですよね、はい、どこもやってないんで店舗さん、
あ、はい、
はい、いいと思います。勉強されてるんですね、いろいろ。
そうですね、
はい、
そうですね、
旦那さんもこんな感じですか？
二
人ともこういう感じですか？
あ、違います。
全然僕とはね、
いや、なんかこう本当に美容室が本当に多くって、
はいはいはい、
あのホットペッパーもちろん出してるんですけれども、うん、その同じ、ま、東京とは比べ物にならないと思うんですけど、うん、本当にやっぱ店舗数が多くて、うん、どう生き残っていこうみたいな
、ね、
はい、お給料を支払うために、
うん、そうですね、
はい、できることはやっていかなければと思って、
う
ん、
そうですね、
はい、
だからなんか軽く簡単に独立させたくないのもあるんですよね。
そうですね。でこううち男性スタッフが多いので、はい、その結婚しても養っていける給料体制をやっぱり作っていってあげないと、うん、なかなかその美容師っていう仕事自体を離れちゃう子とかも多いと思うので、うん、どうにかそこを長く続けられる職業にしてもらいたいなという感じです、う
ん、はい、素晴らしい、うん、珍しいですね、なんか僕みたいな、はい、人に会いに来る人たちって結構、はい、こんなやつが多いんですよ。怖思ってた人が多いんです。やつって言った人が多いんですけど、はい、珍しいタイプの、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大丈夫
です、ね、はい、大
丈夫です。なんかいいね、美容業界を
そうですね、
いい方向に持っていけたらいいですよね、はい、はい、大丈夫そうですか、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、今回は、静岡市の美容室を経営されている金子さんに来ていただいて、質問回答してきました、金子さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単、ウェブ検索で 二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。